恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私は今皆さんの前にスーツを着てネクタイを締めて立っております。で、街で教会に来ていらっしゃる方にお会いしますと、私のスーツ姿しか見ていない方たちは驚かれます。でも私にとりまして、もう言うまでもありません、スーツでいるのはこの日曜日だけで、当然普段はこのような格好はしておりません。日曜日に教会から帰りますと、もう私はすぐにリラックスできる軽装になります。具体的な姿は言いませんけれども、リラックスできる軽装です。お分かりになるかと思います。もう疲れていればソファーにゴロンと横になりますし、そのままグーグー寝てしまうこともあります。歯ブラシを加えたまんま話をすることもあります。皆さんの前ではしません。家では妻や子供にすみませんがお茶を入れてくれませんかとは言いません。誰かに気を使うということ、家庭では皆無で、心身ともに全くオープンです。そしてそれは私だけではなくて、家族がみんなそうです。皆さんも同じでありましょう。急なお客さんに慌てたことありますでしょう。まあどうしましょう、あると思います。家族という言葉は特別な響きがあります。その集団は明らかに他の集団とは異なります。家庭は私たちの姿が赤裸々になる場所であり、そこには誰よりも互いを思う思いがありますが、同時にどこにいる時よりも自分の我というものが前面に出される場所でもあります。聖書のエペソ2章19節を見ますとこう書いてあります。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなくて、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。アメリカに住む者たちにとりまして、心のどこかにいつも意識している国籍という言葉がここには記されています。ここに集っている私たちも各々の国籍を有しています。中には生まれながらの国籍が変わったという方がいますでしょう。そしてその違いは私たちのパスポートを見ればわかります。しかしこのエペソ書には、たとえ私たちのパスポートが互いに違うものでも、私たちは皆同じ国籍に属するものであるというのです。そうです、その国籍とは神の国ということです。そしてその国に属する我々は神の家族なのだと聖書は言います。聖書には最初の夫婦から始まる家族、そしてそこから広がっていく民族の物語が記されています。そこには明確な民族や国の区別があり、その区別は今日もあり続けているのですが、同時に私たちはイエス・キリストにあって神の家族となるというのが聖書が語っていることであります。皆さん、周りを見回してみてください。周り、目に入る方たちが神の家族だって言うんですよね。考えられますか？それだけではない、この教会でなくとも私たちが会ったことのない世界中の教会に集う者たちは我々の神の家族であるというのです。これは驚くべきことです。なぜなら私たちの間には血縁関係はもちろんありませんし、また互いに生まれてからこの方同じ屋根の下に暮らしたこともないからです。では私たちは何によって 家族と呼ばれるのでしょうか。私たちはイエス・キリストにあって家族なのだと言います。どういうことなのか。私たちには共通点があります。日本人、アメリカ人、メキシコ人、韓国人、その人がどんな国の人であって、どんな人であっても、私たちには共通点があります。それは、私たちは罪人であるということであり、しかしそんな罪人である私たちは、イエス・キリストによって罪が許されたということにおいて、神の子とされており、それゆえに私たちは神の家族なのだというんですね。イエスの十二弟子の一人であったヨハネは、ヨハネによる福音書の中で以下、彼というところをイエス・キリストとしてこう書いています。しかし、彼、イエス・キリストを受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼、イエス・キリストは、神の異なる力を与えたのである。それらの人は血筋によらず、肉の欲によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。私たちが、イエスこそが私の罪を許し、私たちの代わりに十字架にかかってくださったのだということを信じ、受け入れるのであるなら、その者たちは神によって生まれ、神の子とされるとここに書かれています。私たちがそのようにして神の子となったのなら、私たちは互いに兄弟姉妹であり、故に私たちは神の家族だということです。そしてその神の子とされた者たちについて、さらにヨハネは、ヨハネ第一の手紙一章七節でこう書き記しています。しかし、神が光の中にいますように、私たちも光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ち、そして御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めるのである。この御言葉にあるように、キリストにある家族の交わりは神の光の中でなされます。私たちは互いに神の光の中を歩むべきであり、その光の中で交わりを持つべきです。しかしですよ、不思議に思われることは、光という希望の言葉がここで語られながら、ヨハネは神の光の中を歩む私たちについて、そのすぐ後に、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのであると書いています。さらにこのヨハネ第一の手紙一章は、この後に続く8節9節においてこんなことを書いています。もし、罪がないと言うなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方だから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。神の光の中を歩み、その中で交わりを持つということが、罪がないと言うなら、それは自分を欺くことであるというようなことが、この箇所において、隣り合わせになっていることに、違和感を持つ方がいるかもしれません。しかしこの箇所は、とても、リーズナブルなことを言っているのです。すなわち、私たちが神の光の中で交わるなら、暗闇にいるときには知り得ない、わからなかったような罪というものが光に照らされて、明らかになるからです。私たちの本当の姿を神様は その光を持って教えてくださるんです。そしてこの気づきなくして私たちは神の愛の大きさに気がつくことはなく、私たちに霊的な成長はありません。人を指さしていたその指が実は自分にも向けられているのだと、この光は気づかせてくださる。そのようなことが起きるのか、この起きるのがこの光の内を歩み互いに交わりを持つということです。それではその光に照らされる自分の問題が示されるときはどうすればいいのか。ヤコブの5章16節にその答えが書かれています。だから互いに罪を告白し合い、また癒されるようにお互いのために祈りなさい。義人の祈りは大いに力があり効果のあるものである。どうぞ覚えてください。罪人であるということが問題なのではなくて、それを互いに告白し合い悔い改めることが大切なことです。サドルバック教会の主任牧師であるリック・オーレン牧師はこんな一文をその著書に書き記しています。あなたは一生かかっても完全な教会を見つけることはできないでしょう。神がそうしておられるように、あなたも不完全な罪人たちを愛するように召されているのです。言うまでもない、私も不完全な罪人の一人です。一生かかっても完全な家族を見つけることができないように、それは教会も同じです。そう、人が集まる場所ない完全なる場所はありません。教会において私たちが神の光の下にあるのなら、私たちの心があらわにされます。私たちがあの人の罪はねと思っていた罪が、私もかつて犯した罪、あるいはその状況に巡り合えば私もいつでも犯しかねない罪であるとことを知るようになるのです。光に近づけば近づくほどそれは明らかになるのです。イエス様の前に会員の現場で捕らえられた女性が連れてこられたとき、彼女を取り巻いていた者たちはその罪の罰として今やその石を彼女に投げつけようとしていました。なぜなら彼女は会員の罪を犯したからです。しかしその時イエス様は言われたではありませんか。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。この言葉を受けてそこにいた人たちは皆石をそこに置いてその場を立ち去っていきました。このように神の光のもとに不完全な私たちであり、その不完全な者たちが集まる教会でありますが、この教会はあるところを目指しています。私たちはどこに向かっているのか、そのことがヨハネ黙示録19章に書かれています。私はまた大群衆の声、多くの水の音、また激しい雷鳴のようなものを聞いた。それはこういった、ハレルヤ、全能者にして主なる我らの神は王なる支配者である。私たちは喜び楽しみ神をあがめ祭ろう。子羊の婚宴の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。彼女は光り輝く汚れのない天の衣を着ることを許された。この天の衣は生徒たちの正しい行いである。ここに記されている子羊とは花婿のことを示し、それはイエス・キリストのことを示し、ここに記されている キリストの花嫁こそそれが教会なのだというのが黙示録が言わんとしていることです。そしてこのキリストとの関係は黙示録だけが言っているのではなくて、エペソ5章などを見ましてもキリストと教会との関係を夫と妻との関係になぞらえています。ご存知のようにヨハネ黙示録にはこれから世界で起こることが予言されています。その中にイエス・キリストがもう一度この世界に来られるという予言があります。そしてその時にキリストにあるものが引き上げられていく。そしてその時に神の子が集う教会がキリストの花嫁として、キリストの花嫁として花婿であるキリストに迎えられるというのです。これを教会の敬虚、教会が携げ上げられると呼びます。このところですね、このところです。教会は今その婚宴の準備のただ中にいるのだと黙示録は言います。キリストの花嫁としてキリストに迎えられることは確かなことであり、そうであるならば教会はその備えというものを常日頃からしていなければならないのです。最近は花嫁修行という言葉聞かなくなりました。でもかつて日本では女性がお嫁に行く前に実家で家事をしたり習い事をしたりして備えをする期間というものがあって、でこういうことを今日言いますと、なぜ花嫁だけが修行なのかと訴えられるような感じがいたしますが、そんな時代がありました。しかしかつての日本では夫婦が新生活を始めていくにあたり、そこには備えが必要だというこの考えがあった。今日世の中には3日前に出会って翌週籍を入れて夫婦になりますというようなカップルもいますゆえに、結婚のための備えということは様変わりしているように思います。これは私の個人的な意見なのでそう受け止めてほしいんですけれども、一般的に結婚式に対して新郎はあまりこだわらないように、ごめんなさい、私の考えです、見受けられることがあります。その式のスタイルや自分が着るタキシードにしてもあんまりこだわらない。しかし一般的に新婦になる女性は結婚式ということに対して強い思い入れがあるようです。私の考えです。ですから新郎もこの備えに真剣に向き合い、フィアンセの気持ちをよく聞き受け入れていかないと、そのカップルにとりまして結婚式の備えは最初の難関となります。ティアラはこんなものがいい、どれも同じだろうと言ってはいけない、ウェディングドレスはこんなもの、ドレスよりも先に値札を見てはいけません。これから結婚される方、ブーケはこの花とあの花で作ってほしい、もう男なんて全部バラでいいじゃん、そう思ってはいけません。その他結婚には無数に、結婚式には無数に備えることがあります。しかしこう話していて気がつくことは、私たちが言っている結婚の備えというのは主に結婚式の関することであって、これから結婚を経て夫婦となるその心の備えというものはほとんどなされないということが現状ではないかと思われます。しかしこの黙示録を考えるなら、教会はイエス・キリストとの婚宴のための備えの中に今あるということになり、そしてそれは言うまでもなくセレモニーの備えなのではなくて、教会に集う者たちの心の備えということです。私たちキリストにある教会がキリストの花嫁として迎えられるときに衣装を揃えると黙示録は書いています。そう、そこには汚れのない 天の衣と書かれています。言うまでもなく、この衣装とは象徴的なものであり、それは聖なる者たちの正しい行いなのだと説明されています。花嫁である聖なる者たちが取るべき正しい行い、私たちはそのことを象徴する汚れのない天の衣を着るべく、この世にあって教会に集い、神の光に心が照らされ、切磋琢磨して整えられていくのです。成長していくのです。そして私たちは花婿なる主イエスのもとに花嫁として迎え入れられるのであります。クリスチャン作家のフリッピアン氏は、教会とは努力している大人のだとして、教会なぜそれほどまでに大切なのかという著書の中でこんなことを書いています。作曲家のイーゴ・ストラヴェンスキーは、かつてバイオリンのパートが非常に難しいフレーズのある新曲を書きました。何週間かのリハーサルの後で、バイオリニストがストラヴァンスキーのところへやってきて、その部分を演奏することができないと言いました。奏者は一生懸命に練習したけれど、そのフレーズが難しすぎて、どうしても弾くことができないと悟ったというのです。ストラヴァンスキーはこう答えます。それはよくわかる。でも私が求めているものは、それを弾こうとしている音なんだよと。おそらく神が教会に対して計画しておられることも、これと同じことなのでしょう。これに似たことをアール・パーマーという牧師が言っていると、ヤン氏は書いています。このアール牧師は、教会に見られる偽善や失敗、それに新約聖書の高い水準に達することができないでいる教会に対して、批判してくる人たちから教会を擁護した人です。パーマは当時カリフォルニアに住んでおり、あまり文化的に洗練されていないところにあえて居を構えておりました。彼は地元の高校のオーケストラを取り上げてこう言っています。ミルピタスハイスクールのオーケストラがベートーベンの大工交響曲に挑戦するとき、まあその結果たるや、音たるや、ひどいものです。その演奏の姿は、耳の聞こえないベートーベンが墓の中でひっくり返ったとしても、驚きもしないようなものです。あなたは、なぜあなたたちは大工を弾こうとするのかと尋ねるかもしれない。なぜわざわざあのベートーベン不朽の名曲を演奏しようなどというような過酷な重荷、チャレンジをこの子たちに負わせるのですか。あの有名なシカゴ交響楽団ですら完璧に演奏することができないというのに、なぜですか。私の答えはこうです。聴衆の中にはベートーベンの第九交響曲と出会う唯一の機会が、このミルピタスハイスクールのオーケストラであるという人もいるでしょう。確かに完璧には程遠いのですが、それでもそこに居合わせた人たちにとっては、彼らの演奏がベートーベンのメッセージを聞く唯一の方法なのです。ヤン氏はこう言ってその本を締めくくります。教会において物事が順調にいかずに悩みことがあるときには、このアール・パーマーの例えを思い起こす。私たちは決して作曲家、すなわち教会にとって神の意図通りに演奏することができないかもしれない。だが、その音を地上で人々に聞かせる方法は他にはないのだ。 神は私たちにそれを託しておられる。神様はこのようにして私たちの教会を用いてくださるのです。不完全な教会が神の思いに完全に応えることなどはできません。しかしそんな教会に神様は助け主なる聖霊を注ぎ、教会の足りないところを補っていてくださる。教会は最善の音を主イエスキリストのために奏でるのです。教会が備えうる最高の結婚衣装を今から整えるのです。それは私たちの神の前にある正しい行いです。いつの日か私たちはその衣装を着て花婿なるキリストの前に立つのです。実際の結婚式において牧師には父と共にそこ真正面から花嫁が入場してくる姿を真正面から見ることができる特権があります。その時花嫁は人生で一番美しい表情をして街道の前で待っている花婿のもとに一歩一歩近づいてきます。その時の新婦の姿は本当に美しい。しかしこの美しい瞬間にあえてもう一つ使い加えますならば、その新婦がその時の喜びを心に思い描きながら、その日に向けて備えていたあの日々の姿にも、そこには苦労があったでしょうが、それは喜びと希望に満ちていた毎日であったに違いありません。そうです。今私たちの教会は、まさしくそのような時をこのところで過ごしているのです。私たちは確かに互いに不完全な者たちです。しかし神の光に照らされて、汚れのない天の衣を着るべく、この教会で整えられ、成長して参りましょう。喜びと希望を持って、その日のために互いの心を備えていこうではありませんか。お祈りしましょう。天の父様、今私たちが集っているこの教会について、聖書の御言葉を聞くことができることを心から感謝いたします。あなたが天に帰られて以来、この2000年の間、この教会はこの世界に存在し続けてきました。増え続けてきました。あなたはこの教会を罪人の集まる場として、全世界にこの教会を置いていてくださることを心から感謝いたします。そしてこのところで、私たちはあなたの御言葉に聞き、そしてあなたの光に近づき、ゆえにあなたの愛というぬくもりを感じつつも、同時に私たちの心の闇も照らされ、ますますあなたによって整えられていくものとして、この教会にあるということを心から感謝いたします。あなたは、この教会がイエス・キリストのもとになるということを、私たち人間がよく知っているあの根源という言葉を持ってそれを例えられました。その喜ばしき時に向かい、私たちはこのところで備えを成していくことができるように、結婚式を備える者の心に喜びと希望があるように、私たちもその日は必ず来ると聖書は言っておりますゆえに、その時に備えて希望を持ち、また危機として喜び持って日々備える者としてくださいますことを何卒 よろしくお願いいたします。どうぞ少しでも、私たちは知っております、我らは不完全なものですけれども、少しでもあなたに喜ばれる音色を奏でることができるように、私たちの教会をあなたが見守り育んでくださいますことをよろしくお願いいたします。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。